いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン、サイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は不妊治療を経験された方にお話を伺います。本日のテーマは、エラ検査を受けた理由と結果についてです。
この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、先日ご出演いただきました、不妊カウンセリングと、子宝食事相談室コウノトリご飯の小山田明子さんに今日もお越しいただいております。今日もよろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、先日はどんなことをお聞きしたかというと、はい、お食事のね、季節に、はい、沿った食事を取ることがいいよって話を聞いたかと思うんですけども、
はい、
今日はどんな話を聞かせてもらえますか？
はい、前回はそうですね、お食事の話とかさせていただいたんですけれども、今回はですね、コウノトリご飯のカウンセリングを実際にですね、受けてくださった、うちの相談者さんに一緒に来ていただいております。実際、やっぱり不妊治療を経験された方のお話を今日は、ね、聞けるってなかなか貴重だと思いますので。
貴重ですね。
はい、よろしくお願いします。
小山さん、ありがとうございます。そして、今日ご出演いただく方はラジオネームでご紹介させていただきます。森下さんです。森下さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、森下と申します。私は29歳で結婚、31歳で妊活を始め、32歳で不妊治療をスタート、34歳になる直前に出産いたしました。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ではですね、まずは小山田さん、一緒にですね、森下さんとどんな、治療を行ったかとか、はい、ね、このあたりとしさんもね、お伺いしてみたいですね。
そうですね。
最初カウンセリング、森下さん、はい、こう、小山田さんにお声かけされたきっかけってあるんですか？森下さん。
そうですね。やっぱり体外受精をすることになった時に、金銭的にも、時間的にもかかるっていうのを、実際に見て、今の自分の体、不健康な体では、挑めないなと、自信を持って挑めないなと思ったので、まず体を整えたいなと思ったのがきっかけになります。
はい。その時、最初のカウンセリングの日は、はい、お今田さん、どんなお話されたんですか？
その時はですね、防振なんかを通しても、こう、明らかに森下さんは、ちょっと油分が多かったんですね、体に対する。で、油がすごく多かった。その原因として、やっぱりですね、コンビニのパンとか、お菓子とか、ああいったものが、それこそ朝ごはんの代わりに食べてたりとかね、することがあったので、まずはそういった基本的なところの土台から、しっかり改善していくように、朝ごはんはまず和食で、というところからスタートしました。
で、ちなみに、妊活を始められた経緯ってどんな流れなんでしょうか、森下さん。
私は結婚後すぐに子供が欲しかったんですけども、夫が、いずれ子供は欲しいけど、今は欲しくないっていう、タイプの人だったので、説得に2年半ほどかかりまして、はい。で、2年半経って、いよいよ妊活しようということにはなったんですけども、あまり、こう、乗り気ではなくって、ストレスになっていたのと、あと、排卵検査薬なども使っていたんですけども、なかなか妊娠もしなかったので、7ヶ月ぐらいですかね、経ってから不妊治療のクリニックに 通うようになりました。
うん、今ご主人のお話があったんですけども、はい、まあ、正直お家の中でちょっと喧嘩じゃないですけど、はい、ちょっともう、もうなんで分かってくれないの、みたいな、
ものすごいありました。やっぱりこちらとしては、年齢も気にする部分ではあるので、はい、なんでそこが伝わらないのかっていうところで、喧嘩にはなりましたね。
その時こうご主人の反応はどうでしょうか？森下さんがちょっと怒っちゃった時に。
もう、あんまり伝わらなかったですね。やっぱり喧嘩しても、そこの部分は。はい。
じゃあ、そういったところが、こう、ご自身の中でかなりストレスとしてあったんでしょうか。
はい。
そして、まあ、不妊治療のクリニックに行かれて、はいはい、順々だって治療はどんなことをやられていらっしゃったんでしょうか。
はい。まず初めにクリニックに、通った時に、一周期かけて、いろんな検査をすると思うんですけども、はい。その中で、卵管造影検査をがありまして、そこで片側の卵管が詰まっていることが発覚しました。
はい。
で、もう片方の卵管は取ってはいたんですけども、通りが良くなくて、で、そこでお医者さんの方から3つの選択肢を提示されまして、1つが片側の卵管にかけてタイミング法で、2つ目が FT 手術、卵管造形手術っていうんですかね、うん、はい。で、三つ目が全部飛ばして体外受精の、この三つだったんですけども、
はい、
私たち夫婦は、三の全部すっ飛ばして体外受精を選択しました。はい。
その体外受精に進むとなった時の、はい、もうその時は旦那様の意思も、もう同じ方向に向いてたんですか？
そうですね。その頃にはもう固まってましたね。うん、あとは、旦那も、私も周りに体外受精の経験者が、いたっていうことが大きかったので、そこがあったので、やっぱり抵抗がなかったっていうのが大きかったと思います。
そういう時代になりますね。はい、で、その後、体外受精を行って、
はい、
どういったことが待ってましたか？
私は続けて2回採卵を行ったんですけども、そこで、排卵法が合計6個できまして、
合計6個取れ
た。はい。で、その後、移植を一回したんですけども、うん、それが、かすりもせずに、着床せずに陰性だったんですね。
なるほど。
うん、はい。
その時の移植した卵は、やっぱり一番いいもの、
そうですね。4AA の、はい。
なるほど。
これっていう卵だったので、そうですね、着床しなかったっていうのはとてもショックでしたね。うん、
で、着床しなかった、ショックを受けて、はい、で、その後、
はい。
まあ、次の残り5個ある卵に行きますよね。はい。
そうですね。その後、病院の先生からは、これが、あと2、3回ぐらい移植して、ダメだったら、トリオ検査、エラとエマとアリスの検査があるよっていうふうにお勧めされたんですけども、うん、私はやっぱり1回着床せずに陰性だったことがとてもショック で、こちらの私側の、に何か問題、着床しない問題があるのであれば、もう次の移植に進む前に、すべてできる検査をやってしまいたいなと思って、はい、検査周期にそのまま入ることに決めました。
なるほど。その後、確か先生がトリオ検査って名前聞いたときに、はいはい、多分、何の検査だろうってなると思うんですけども、はい、そのあたりはどうやってお調べになられたんですか？
そうですね。私はもう不妊治療を開始した時から、いろんな情報が欲しかったので、うん、インスタだったり、ブログを、不妊治療してる方のブログを読んで、はいはい、その名前は知っていたんですね。ただ、うん、値段が高いっていう。
そうですね。
はい。印象と、あとは、その子宮鏡検査とかって、内容わかりやすいじゃないですか。
はい、そうですね。
でも、着床の窓っていうワードも聞き慣れないですし、なんでそんなことがわかるんだろうっていう、ちょっとこう、疑った部分で言いますか、ピンとこないっていうのが正直なところでした。
はい。はい、まあ、それも仕方ない。そうですね、もう遺伝子検査って聞くだけで、ちょっとそういった面も含まれてる、はい、で思われても仕方がないんですけども、着床の窓という、卵が受け入れやすい時期があるっていうのは多分妊活をされないと聞かないワードですよね。
はい、そうですね、うん。
じゃあそこでエラ、エマ、アリスというその子宮内のフローラー検査、細菌層のね、はい、検査も知って選択されたんですね。
あ、うん、そうですね。やっぱりその次の移植の前に全部検査したかったっていうのと、うん、排卵法ってすごく大事なので。はい、もう後悔しないように進みたいなと思ってすることにしました。
私よく 気になるんですけど、やっぱり痛かったですか？
うん、痛み自体は痛くないとは言えないんですけども、うん、まあ、我慢できる程度の痛みではありました。はい。
よかったです。
はい。
で、その結果、どうだったんでしょうか？
はい、はい、結果12時間ずれていることが分かりまして、はい。もうほっとしましたね。やってよかったって思いました。
そうですよね。
はい。
原因が分かると、
ね。そうですね、うんうん。やっぱり不妊治療をしていて、原因が分からないけど、こううまくいかないっていうのってすごくもどかしい気持ちになるので、うん、一つ原因が分かったっていうことは、次の移植への自信につながりました。
うん、いや、私たちも検査結果をこう、ね、かくあちゃんさん見ながらですね、こうずれてなかった時、うん、まあ、ずれてたら、あ、もしかしたらこの患者さんこれでなんとかなるかもしれない。で、まあ、ずれてなかった時は、うん、あ、ここが問題ではなくて違うことが原因なんだろうなって思いつつ、こう、結果出してるんですけど、よかったなと思いますね。
そうですね。
未来の赤ちゃんのために、子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う、遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
妊活ラジオ、今週は不妊カウンセリングと子宝食事相談室コウノトリご飯の小山田明子さん、そして不妊治療を経験されてご出産された森下さんと一緒にお届けしています。お二人とも後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まあ、前半のオープニングでも少しお伺いはしたんですが、まあ、実際に森下さん、小山田さんにカウンセリングを受けた流れとか、その辺をですね、はい、まあ、具体的に教えていただきたいなと思います。
はい、
はい、小山田さんお願いします。
はい、そうですね。森下さんと、初めてカウンセリングした時はですね、はい、先ほどもちょっとお話ししましたが、油分がやっぱり多い感じがすごくお顔に現れていて、
お顔に現れて、
お顔に現れて
油分が多い
多い、
ドキッとしますよね。
ツヤというよりもテカテカしちゃってるんですよ。ツヤを通り越しちゃってるんですよね。
悩みですね。
そう、悩みだとおっしゃってました。はい、で、とにかくその食生活を聞いているとですね、朝ごはんの代わりに、仕事の移動中に菓子パンを食べるとか、で、お昼ごはんはこうサンドイッチみたいなものとか、はい、で、夜は外食、で、間でお菓子つまむみたいな、あと、なんとかなんとかラテとか、ああいう系ですね。
美味しいですよ。
美味しい。
疲れた時にほっとするやつですね。
そうそうそう。ああいうのをね、食べてたりとか、うん、あとはやっぱ生活のリズムが非常に不規則でした。非常に夜型でしたので、まず本当に基本的なところですよね。食事をやっぱり朝ごはんをしっかりとって、で、できるだけ油っこいもの、揚げ物とかがとにかく森下さんお好きだったので、うん、ちょっとそういうものを少しセーブしながら、うん、お野菜とか切り干し大根とかね、うん、そういうこう和の定番のものをもうちょっと入れていきましょうっていうことで、うん、あの時は結構常備菜とかも頑張りましたよね。
そうですね、かなり頑張りました。今まで作ったことがないものをたくさん作りましたね。
どんなメニューが食卓に増えたんですか？
お話先ほど山田さんが言った通り、切り干し大根とかよくやりましたね。
ちょっとに炒め煮というか、
そうですね、あと切り干し大根茶、
煮るだけなんですよ。煮るそう、切り干し大根を洗って煮ると黄色いお湯が出るんですけど、はい、それが、はい、マクロビオティックでは過去の油切りに良いというふうに考えられてるんです。
へ
ー、彼女の場合はすごく油がこう体にね蓄積したので、あれやっててどうでした？
そうですね、まあ体がなんかすっきり、今までだるさが、いくら寝てもだるさがあったんですけども、だるさが抜けたような気がします、
うん、そう、あと一個ね、すごく印象的だったのを思い出します。ご夫婦で朝ごはん食べるようになったんですよ、うん、そしたらね、夫婦仲が良くなったそうです。
あ、それまではもうバラバラというか、うん、はい、時間帯が違った、
そうですね、時間帯も違ったし、夫も朝ごはんを全く食べない人だったんですね、なので、ね、夫婦揃って朝ごはんを食べるっていうことがほとんどなかったですね。
そういった部分でのお食事の見直しをお勧めされたということでしょうか、はい、それから生活リズムの改善は具体的にどんなアドバイスでしょう、
はい はい、やっぱりですね、夜早く寝ましょうということで、まあお仕事のね、関係もあって難しいところあったと思いますが、それでもやっぱり遅くても11時。には寝ましょうという話をして、で、朝起きたらもう6時とか、遅くても7時前までね、起きて、カーテン開けて、目に日の光を入れましょうというところから始めましたね。
はい。森下さん、それまでアドバイスいただく前までは、何時に寝て何時に起きる生活でした？
日にはよるんですけども、まあ大体2時とかに寝て、で、朝は11時に起きたり、まあ仕事が割と変な時間からの開始だったりしたので、まあそういう生活を続けていましたね。
はい。最初じゃあその夜中2時に寝る生活を、はい、なるべく夜の11時に寝る生活に、3時間こう前倒しするのって結構すぐできました？
そうですね。もう、でも体外受精が決まっていたので、もうやるしかないっていう感じで、今まで、自分の生活を改めるのってなかなか難しくて後回しになっていたんですけども、やっぱりカウンセリングも受けて体外受精も決まっているっていうので、もうがっつりやりました。
やらないと。
やらないとっていう思いですね。
ね。本当頑張りました。
はい。
森下さん。
はい。
不妊治療を振り返って、思うことを教えてくれますか？
はい。やっぱり金銭的にも精神的にももちろん辛いことはとてもあったんですけども、治療を通して生命の神秘を感じることがとても多くて、命の尊さを学んだり、自分の体ととことん向き合うことができて、今思い返すとですけども、私にとっては必要な時間だったなと思います。あと、まあ、この経験ができたことは私たち夫婦の強みだなと思っています。
この私たち夫婦の強みって、なんか森下さん、いいお言葉。小山田さん、私にはジーンと来ちゃいました。
ジーンと来ちゃいますよね。
でも、こういうやっぱお声を、カウンセリングをされてる方々からいただく機会あると嬉しいですよね、小、は
い
は
い、
山田さんね。
すっごい嬉しいです。本当良かったですね、でもね、
はい、やってね。本当にカウンセリングも受けて頑張って良かったなと思います。
ねえ。やっぱりね、精神的なところっていうのは妊活中すごく来ますけれども。
そうです ね。
なんか、私も不妊治療長くやってたからわかるんですけど、結構神社行ったりとか、はい、占い系行ったりとか、ちょっと頼っちゃった部分ももちろんあったんですけど、はい、森下さんどうでした？
はい。私ももう神社にはもう何回も通いましたし、絵馬をかけに一人で行ったり。
絵馬ね。
そうですね。あとは、ザクロ、風水にも最終的には行きまして、はい、ザクロの
矢
を飾りました。
はい、なるほどね。演技担ぎたくなりますよね。
いろいろありますよね。
ありますよね。でもね、それで精神的にちょっと救われるんだったら、それもね、いいし、あとはやっぱり食事とか生活習慣で、授かる準備をして、さらに、そういう科学の力をね、検査とか、しっかりやって借りて、はい、より可能性を高めるっていうのは本当に大切だなって、私も。しみじみ思いました。
はい、そうですね、前向きになりますよね。
はい、
森下さん、最後に今まさにこう不妊治療真っ只中っていう方もリスナーさんにいらっしゃると思うんですけれども、はい、ぜひメッセージをお願いいたします。
はい、不妊治療って出口のないトンネルを進んでるようだってよく言われると思うんですけども、私も治療中まさしくそれをすごく感じていました。それはすごく辛いことも多いと思うんですけども、次の移植や採卵までに何かできることをしたり、目標を作ったり、陰性だった時の楽しみを作ったり、何か治療中の中で前向きになったり楽しめる時間ができればいいなと願っています。
本日ご出演いただきました不妊カウンセリングと子宝食事相談室コウノトリご飯、小山田亜希子さん、そして実体験をお話しいただきました森下さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お時間となりました。この番組は放送後にラジオライブラリーからもお聞きいただけます。 FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きください。またアイジェムミックスではインスタグラムも始めました。妊活につながる健康情報や不妊治療検査などに関する情報発信をしています。妊活研究ラボやアイジェノミクスと検索してください。それでは皆様、来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家 アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。